HIC。
こちらは大分県別府市からいただきました。53歳団体職員、ラジオネーム宇宙客船オリアナ号。
ありがとうございます、
参政党の国政改革委員が SNS でジャンボタニシを使った田んぼの除草を発信して大炎上しています。これはどうやらジャンボタニシ蔓延に悩む主に九州で、逆手を取ってジャンボタニシに雑草を食べさせるという苦肉の策を用いる農家があることが背景のようです。で、福岡県の農協はこのような除草法があることを認めつつ、ジャンボタニシが侵入していないところに新たにそのジャンボタニシを持ち込むことは絶対にしてはいけません一度入ってしまうと根絶することはほぼ不可能ですと警告を出しました。で、農水省も話がでかくなったんです農水省も除草目的であったとしても、未発生地域や被害防止に取り組む地域でそのジャンボタニシを撒いちゃったりすると周辺農地への拡散により悪影響を及ぼしますから、ともかく一度侵入して蔓延するともう根絶は無理だと、できないということで、ジャンボタニシをばらまくのは絶対にやめてくださいと強いトーンで警告をします。そしたら、まあこれお便りそこまでなんですけど、で、私もこれちょっと気にして見てたんですけど、この、これ福岡県のその参政党の国政改革委員の方、女性の方なんですけど、もともと小学校の先生かなんかなさってるという方で、非常にこう、気の強そうなおばちゃんで、で、うちはもう父の代からずっとそれやってんだと。何が悪いと。ガンっていう感じでこう突っ張れたんですよ。火に油を注いでるなと思って、で、火に油を注ぐっていうか田んぼにジャンボタニシを撒くみたいな、で、まあ結果参政党の側が、いやうちとしてはそんなものは広めておりませんといやその委員さんが勝手にそう言うただけであって、それは別に参政党のオフィシャルではないので、そういうのはやめてくださいねというふうにこう今火消しに躍起になってるわけですよ。で、でこれそのまあジャンボタニシというのがこう、まあ、結構西日本一帯には
もう
広がっちゃってるわけですけど、ない地域だとかではピンとこないかもしれませんけど、すごいですから、あれは。で、まあ、九州なんかもう特にもう今から30年前とかものすごかったですけども、その熊本もそうだし、佐賀、長崎、福岡、どこ行ったってそうです。その田んぼに行くともう随所にもうショッキングピンクの
令和色の
卵がこうびっしりこういて、で、あれその一つのそのなんていうの、卵の塊でおそらく200-300あんじゃないのね。で、あれ一斉に孵化するんですよ。ほんでほとんどが成虫にまでなっ、成虫ってか大人になっちゃうんですよ。ものすげえ数で増えていくの、で、そので、天敵がその頃まだいなくて、ようやく最近鳥が食うようになってきた、で、まあ大変なんですよ。でその稲を食っちゃうわけですよ。で、稲だなんだってその農作物を全部荒らしちゃうわけで、でまあ今回その福岡でその編み出された方法というのが、その水かさを、田んぼの水かさをある一定の量まで下げるんですよ。下げてその雑草のところにかぶるぐらいの状態にすると、その水から上に出られないそうです、そのタニシが。なのでその中にいる雑草だけを食べる、で稲は、まあ、もう食べないで、でその水加減を調節することで雑草処理にも使えるというのは確かなのだが、ものすごい難しい、で一歩間違うとそれが全滅につながることもあってもうなので、あくまで苦肉の策ですと、もうジャンボタニシがいるから、いる以上しょうがないから、それをその逆手に取って共存するしかないですよっていうことの方法だったわけですよ。で、そう言えばよかったんです、この方がそれ一切言わずに、その、いやいや、この撒いてるところを見せて、これで農薬を使わずに安全な米が作れるんですっていうふうに言っちゃったもんだから、おいちょっと待てよと、そんなちょっとおいと、そもそもジャンボタニシ自体が危険だぞと、あれ
外来種ですか、
外来種だし、その寄生虫持ってて あの病気になったらえらいことになる、はい、であの卵もね、まあ、そのなかなかで潰れないんで硬くて、
あ、そうそうそう
ね、
で乾燥したから白くなるんです
よ、そうそうそう、で大変なんですよあれ、でもともとは食用っていうけど食わないしね、はい、であれあれなんだっけ、あの TOKIO の鉄腕ダッシュで、はい、あのなんていうコーナーだって、なんかあのグリル厄介とかなんとかって、なんか厄介者の外来種だとかを取ってきて、はい、それをどっかのシェフに料理してもらってなんとか食えるようにして食ってみるっていうコーナーが確かあって、うん、それでこのジャンボタニシも確かやってたと思うけど、うん、もう大変だったと思うんですよ、泥抜きとかいろいろしてね、
泥抜きやばいですよね、うん、で潰してもね、
あと探偵ナイトスクープかなんかで、はい、このジャンボタニシの卵を食べられないかとかなんとかってなんかやった気がするんだけど、うん、でまあ食えたもんじゃないでしょうね、はい、うん、であのタニシとジャンボタニシは別物なんで、はい、そのタニシの大きいやつと思ってしまうんだけど別物で、はい、あの正しくは、スクミリンゴガイという、うん、リンゴガイグループの、うん、やつで違うんですよね、だからこんなものを巻いたやつってのは本当に罪なもの、
罪深いですね、
であの確かにあのあれはタニシじゃないか、エスカルゴ、
はい、
エスカルゴ養殖してるとこなんですよ、
はい、
であれもねなんかどっか逃げ出しちゃったんでしょ、ほうでだからエスカルゴがそこらにいるっていうなんかそういう場所がどっかあったと思うんですよ、だからそこに行けば、まあ、エスカルゴがいるから捕まえてバター焼きにすれば美味しく召し上がれるっていうことかもしれないですけど、でそこではなんかそのエスカルゴを養殖してるところではそのエスカルゴのね卵がやっぱりその取れるわけですよ、でそのジャンボタニシみたいな感じでこう壁に張り付いてるのかな、でただしあんなピンク色じゃなくて真っ白なんですよ、そのエスカルゴの卵で、これは何になるか知ってます、
ロウソクのあれですか、
ホワイトキャビアって名前で売られてるんですよ、
ホワイトキャビア、
塩漬けになって、でも実はそのデンデンムシの卵なんですよ、食いたくねえ
答えを知ったら、
うん、でだから俺あのほらあのサイゼリアにもあるじゃん、
あ
エスカルゴが、
はい、
ね、やっぱなんかね昔からエスカルゴダメなんだ俺らどうしてもカタツムリデンデンムシにしか思えないんで、うん、食えねえなあれ、うん、キライコさんはエスカルゴは大丈夫ですか、
あそうですね、あそこでサイゼリアでたまに食べたりします、
あとあの庭にいるあのエスカルゴを捕まえて
食べませ ん, あのません
エスカルゴの踊り食い
か食べません
殻ごと
殻ごと
あ、
クリスピーだねとか言いながらあの沖縄に行くとアフリカマイマイっているじゃないですか、
ありますね、
あれは毒があるんですよ、
あれは触ったらやばいやつ、
ね、でもあのゆっくりしてるから触るやつはまずいないんだけど、はい、あのなんかねあれ那覇のどっかあの郊外の、
はい、
なんか中あの駐在所かなんかがあって、はい、そこにこう掲示板があって、はい、でそこにそのほら指名手配のポスターとか貼ってあるじゃないですか、はい、ね、でなんだっけあのこの間のあの爆弾犯人のあれ、
ああ宮島なんちゃらですか、
ね、宮島だった、
霧島聡
とかが貼ってあるじゃんね、はい、でそうするとね朝になるとなくなるそうなんですよ、
は
あ、ポスターが、
あ
誰がこれいたずらして持ってってんだろうと思って絶対捕まえてやろうと思って、はい、見張ってたら 夜になったら、はい、その茂みからジャンボタニシじゃないそのアフリカマイマイが何十っていうアフリカマイマイがこう登ってきて、はい、一斉にそのポスターをうわーって食べちゃうんです、ね、で食べ終わってさーって草むらに消えていく、うん、犯人はアフリカマイマイだったっていう、で前うちにねいた女の子のスタッフでね、はい、沖縄に住んでたことがあるって子がいて、うん、丘の上に家があったそうなんですよ、
はい、
でそこの道が一本スーッとこう下り坂があってね、はい、でそこをね夕方になるとねジャンボタニシがねこう行列し始めるんだって、
へ
どっから分かるってでかいから、
あ
今ジャンボタニシって言った
っ
け、アフリカマイマイね、でまあだからそんなのとかね、はい、いや
でもねこの、はい、農業の話ってなかなかあんまり普段出ないじゃないですか、
は
い、だからこれ、はい、前 農家の方が、まあ、何か新しいことやってるとか、ええ、そういう話になると結構村八分になるんですよ、うん、
あのだって農薬使うのが基準ですからね、日本の場合ね。
そうでしょ、ええ、あのまあご存知か知らないですけど、あの奇跡のリンゴって言って、はいはいはい、木村先生いるじゃないですか、はいはい、あの人があの農薬を使ってて奥さんとか娘さんが農薬の影響を受けて、そうそうそうそう、病気になっちゃうんですよ。
映画にもなったんですよ。
映画になりましたよね、はい、でそれをもう農薬を使わないリンゴ栽培ってもう絶対無理だって言われてた、うんうん、それをあのもうボロボロに虫に食われてあの結局最初はなってたんだけど、だからもう隣の人が文句言うわけですわ、うん、こんな虫だらけにしてうちの方に来たらどうすんだって言って、うんうん、散々ボロクソ言われてたんだけど、うん、それを何年かしたらもう無農薬でいいようにでき作れるようになあの、うん、成功したんですよね。だからそのなんか日本ってこう誰かが新しいことやったらみんなもう寄ってたかってって言ったら変だけど、ボロクソ言って否定しにかかるんだけど、結構今もう言ったら悪いけどあの農業の問題って深刻なんですよ、うん、もう後継者の問題もそうだし、あの自給率もそうだけど、本当このままいったらもう日本でやる人いなくなんじゃないってぐらいになってる問題で、まあこういう問題でこうバズるっていうか、こういう風になるんだったらもっと突っ込んだところでですよね、今後の先行きの農業の問題をどうする、どうしたらいいんだろうとか、いろんなね種子法の問題とかあるじゃないですか。種を管理してもう企業が、ね、全部管理して、うん、もうやることも一切こっちの指示通りやらなきゃ、うん、ね、罰せられるみたいな、うん、だからもうちょっと真剣にこれ安全保障の観点から自給率を上げないといけないっていうところで、もうちょっと真剣に考えてほしいって言ったら変な言い方だけど、今あの
ね、うん、アイガモ農法だとかいろいろあって、でまあこのジャンボタニシも食ってくれて、うん、一挙両得だっていうのとかいろいろ出てきてはいますよね、うん、でもそれをそのどんだけその広めるかどうかっていうのはまたその地域性もあるじゃないですか、うん、そこの地区長みたいな、ね、うん、声のでかい親父とかがいてですよ、それが農協であのゴリゴリの人だったらもう、うん、農薬負けとかって言ってやっちゃうっていう、うん、はい、うん、そこでそうあのいろんな圧力が生まれるという、うん、それはどうなるのかって、もうこれ大きな問題ですわね、うん、まあ、ぜひあの皆さんも考えていただきたいと思いますが、続きまして岡山県岡山市からいただきました49歳塾講師ラジオネーム OHK48、
ありがとうございます。
岸田内閣の支持率下落し続けております。 JNN の世論調査では前回の調査からさらに 0.8% 下落し、現在 22.9% の支持、もう完全に危険水域ですね。
あんま JNN のその世論調査はあんまり信用してない
んですよ。でもこれはどこもあんま変わんないだろう、これあの内閣支持率は。
でまだ 20% もあるのが奇跡
そう、まだあるんや。
でちなみにこれは5ヶ月連続過去最低を更新していると。で岸田首相自ら出席を申し出た衆議院の政治倫理審査会も、支持率回復にはつながらず、宏池会、まあ、岸田派の解散というのも国民の関心を招くことができませんでした。一方 52.4% の人が支持政党なし、で、まあ、これも岸田内閣発足後過去最高となっていると。でまた野党も立憲民主党の支持率が、まあ、大体 5% から 7%、第2党である日本維新の会も 4、5%、でそこへ来て自民党和歌山県連のお下列会議開催です本当この国は重症ですあれ本当バカだよね、あれ
何でやるんですかね、
あれは。あの和歌山県連で行われた近畿地区の若手自民党の若手議員の会合で、うん、はい、ね、そのそヌードダンサーが踊り、はい、そしてなんかお姉ちゃんと口移しで現金を渡し、
はい、チップですね
チップを渡し、でそれをまた写真だ動画だって撮られる、脇の甘さ
なんで撮影禁止はしないですかね
っていうかそもそもなんでそういうやばいものを呼ぶかね、大体誰がそういう、だからそういうやつがおるんだよ、だから、
ね、
好きなのが、
はい、
で で結果的に
それを発注させられる秘書がかわいそうですね。
ああ
めっちゃかわいそう。
で今度は党本部からもうやいのやいので怒られてるわけだ。お前何やってくれとんねんお前らと。
間違いない。
で本当にもう腐り切っておりますな、はい、ほらもうあの末端に至るまでもうこんなですよ、はい、だから一時が万事という
か上も下も腐ってるんだ、ね、
全部でもうほら上がだってあんだけ巨悪ですよある意味、うん、その国会議員がさ、うん、国会議員先生が裏金だやれなんだとですよ、うん、もう大変なことですよ。だからこれ昭和だったら本当大地獄事件ですよ、
う
ん、
それ
で連日証人喚問やら何やらが行われて、うん、野党の追及がすごくてそれ生中継やってですよ、うん、もう国民の関心事になるぐらいの話です。昔のロッキード事件みたいな ね、うん、で今はそういう風にならないように外堀から埋めてったでしょ、
はい、
まず証人喚問のハードルを上げた、
はい、
それと証人喚問はテレビ中継しなくなった、
はい、
だから必ずイラストかなんかになるじゃん静止画とかでさ、うん、でそれでやるから面白くなくなって証人喚問の必要性も下がった、
はい、
でだからいろんなその追い込み方ができなくなって、はい、もう本当にある意味その自民党というか与党が、うん、その大阪冬の陣と夏の陣みたいな感じで外堀から埋めてって、うん、もう国民に対する国民が政治家に牙を向くあるいは反対意見を述べるというものを一切こう受け付けずに済む、それでもなんとかなっちゃうっていうそのまあシステムを作っちゃったですよ、
うんうん、まあ、ある種プロレス的なね、
まあ、
ところもあるんだけど、でもこれ結局これ本当は息の根止めてくれたらまだいいんですよ、うん、まあ、あのこれ議員が入れ替わるんで一応、うん、でも寸止めで一応まあ下手したら組織票でまた当選してくるっていう場合もあるんで、
だから処分がないわけですよ、うん、もう事実上、まあ、弱い処分しかしないし、
う
ん、
で
そので、一つ問題なのは例えばその与党のそのいろんな問題がある中でじゃあ野党がそれを追及するためにはね、その国会のルールを逸脱しようが、
うん、
ね、その壇上で叫ぼうが、うん、ええやんっていう論調の方々もごく少数いらっしゃるわけですよ、うんうん、それはあっちが巨悪ならこっち側は弱毒でいきゃいいっていうそういう論点ですよね、うん、でそれって法治国家として崩壊しとるんですよ、うん、完全にルール無用になってきて、
うん、
でどうせルール無用でやるんだったら革命をやれっつうんですよ、革命を、うん、でもできないわけですよやつらは、うん、口ばっかりで、
うん、
でそのねそのデモ行進やら何やらでね、あのデモって言ったらパレードですけどほとんどね、はい、で、うん、あれがね本当にもうそれこそヨーロッパとかのデモとかって言ったらもっと怒りのデモじゃないですか、
う
ん、なんか
もう
本気でもうあの場合によっては相手の命取ってやるぐらいの覚悟で望んでるデモがたくさんあるわけだけど、うん、日本のってただ行列して楽しかったねみたいな感じで、なんかみんなで一つになれたよねみたいな、
で終わったってじゃあ開こうかみたいな感じの雰囲気ですね、
論外でな、でやっぱそろそろやっぱりあの怒んなきゃ国民が、
これね、でも静かな戦争っていうかあの目に見えない死人っていうかもし、はい、あの犠牲者出てるんですよ、うん、目に見えてないだけで、ね、データ見て、ね、調べたら今度明らかになるっていう思うんですけど、それを公表してないし大体、うん、
い
や一般の人は分かってないかもしれない、
だから、うん、それはもう実相で、
うん、
でただもう分かってるやつも一定数いるわけじゃないですか、我々なんか分かってるわけじゃない
です
か、
だんだん分かってくるわけですよ、
はい、で、まあ、うん、我々はあの放置すると後が続かないから、うん、うちはメディアなので、
うん、
そういうことしませんけど、
うん、
もう別に明日はない、もうどうせもうね、あの岩箱に片足突っ込んでるようなお年寄りに、
うん、
あの怒ってるお年寄りにこそですね、うん、今こそ獲物を持っていただいて、
うん、
で、まあ短い槍なんかいいですよね、うん、長さが 1.5 メーターぐらいのやつで先っぽにですね、出刃包丁をつけていただいて、それを針金でグリグリグリグリ巻いて、あの緩まないようにして、でその上をもうさらにビニテで巻いていただくともう頑丈なものができますんで、それでそれを持って国会議事堂に1000人ぐらいお年寄りが集まると、これはいけますね、これいけます。で、であくまでこれは一応厚紙で鞘を作っていただいて、これまあいわゆる刃渡り、刃渡りこれ10センチぐらいにしといてください、10センチぐらいに、それ以上になると銃刀法違反とか
いろいろ、それは危ないですね、
短くしてください、
はい、
ジーブス、あのこれはただの包丁ですと、はい、ただ柄が長いだけですこれは槍じゃありません、包丁ですからって、はい、で今からあの魚をみんなでさばくあのイベントをやるあのお料理のイベントなんですということでして、みんな集まっていただくと、はい、でそこにあの全国のあの弓道とかアーチェリーが好きな方に参加していただきたいですね。これもまあお年寄りでやってる方も結構いらっしゃいます。でこれはあのあくまで弓道武道大会ですとえこう袴をこうね履いて、時に言っちゃうんですか、弓道部のあの女あのね、お姉ちゃんとかが電車とか乗ってくる時あるでしょ、普通に何の問題もないでしょ、あれです、あれでみんなで電車に乗ってきてもらって、それであの国会議事堂に集ってもらうんですよ。でそうするとすでにもうあの槍ではないやりたいとそれと弓隊ではない弓道部が集いましたね、はい、もうこれだけでも相当な威力がもうなぜかというと警察が叶いませんから。だって考えてください、警察官おまわりさん、おまわりさんの武装って何ですか、
あの
入南部
使いにくいね、
入南部って何発ですか、何発、
5発とかじゃないですか、
正解5連発ですよ、しかも次のね弾持ってませんから、ローダーとか持ってませんからね、5発
ローダーないですか、
持ってるわけねえじゃんな普段撃たないんだから、しかも5発入れてないぜ、大体3発ぐらいだよ、
あそうなんですか、
5発入れてる人あんまいないと思う、で逆に危険だから1発抜いてないといけない、だから弾倉に5発入れちゃうとそこに弾が入っちゃうと激鉄を撃ったら弾出ちゃうでしょ、だからここ抜いとくのよ、はい、だから絶対4発なんだ、だから最高4発、はい、ということは20人警官がいても分かるでしょ、80発しかないわけですよ、そこに1000人集まってごらん圧倒ですよ、全弾命中でも勝つからでそれでもうまず弓隊があの邪魔なあの議員をまず、はい、あの次々に射殺すわけです。でそこでその後あの松田隊長が、うん、いつの間にかあの現場に松田隊長がいるんですけど、松田隊長が突っ込めと言うと、その年寄りがあの鞘を抜いてその出刃包丁をこう持った、
でも分かんないですよ、どっかあの団体のね隊は、あの牛歩で、
ああ
浮かぶかもしれないです。
それなのにあの関ヶ原でいうところの、はい、あの毛利かなんかですね。あの吉川の軍勢によって止められて動けなくなってるやつなんかそういうやつですかね。まあそんなやつもいていいんですけど、でもまああの頑張るやつも出てくると思う、はい。だからもう武器としてはその短い出刃包丁をただ長い柄を持つ。
で料理教室に向かって走ると。
でこれあの包丁でなくてもいいです。あのカッターナイフのオルファカッターの分厚いのがあるじゃん、はい、あのちょっと大きいやつ、はい、であれをちょっと伸ばした状態で棒をつけとく、
電報ナイフ
とか、これどこをヒントにすればいいかというと、梅津和夫先生の漂流教室という漫画がありますけど、あれで小学校がゴーンとこうタイムスリップして、で小学生同士が中でいがみ合って戦争を始めたりするんですけど、それでカッターナイフで戦い合うわけです、小学生、これだからそういうようなのを参考にしたいですね。でさらにですね、いよいよ次にあの新内登場です。次になんかゴルフクラブを抱えた、今からゴルフに行く親父が、はあ、ゾロゾロ集まってきます、はあ、でこのなんか知らないけど、そこで年寄りどもがなんかあれ槍のような出刃包丁を持ってるなとか、はあ、弓が飛び交ってるなっていうのを見ながら、はあ、ついにゴルフバッグを開けていきます、はあ、そうすると中から出てくるものは火縄銃です。火縄銃はどうするか、これはホームセンターで買える鉄パイプがございます、はい、それを改造すれば簡単にできます。でえのきだ火縄銃なんかなもんで、ね、威力大したことねえだろうとかっていうバカがいるんですけど、火縄銃 100m 以内だったら体貫通しますから。で確かに命中率は低いです。なぜかというとライフルが切ってないから、あの弾がまっすぐいかないんですよ。だからその代わりランダムなので、はい、どこに当たるかわからないという。
下手な人が持てばもしかしたら、
もう面白い。でもいや近くだったら絶対当たるよ。10メーターぐらいまで接近すればもう確実に当たるんで。で弾はもうあのとりあえず私のあのえのき出し式火縄銃は、はい、弾はあの駅前とかでいっぱいあのゲットできるんですよ。
パチンコ。
玉作んなくていいんですよ、私のは。とりあえず、じゃらじゃらって交換し、玉を交換してきて、で、それを。
借りたすると。
それで、火薬で、こう、本当に火縄で撃つんですけど、で、それで、実際に、相当な威力が、期待できます。で、それ、目の軌道、目、口ばっかりで、そんなね、なんて言うじゃないですか。だって実際実験しましたから。もうそれはもう高校生の時に火縄銃作って連射までやったっていう重心を、
はい、
5列こう並べまして、
はい、
で一斉にバンって撃つと5発バンって飛ぶもうガトリング砲のようなものを、はい、高校の時に作りまして、はい、で熊本駅の裏の万日山で実際に射撃訓練を、はい、やって、
はい、
大変な威力があるということをこう確認しておりますので、これ材料は全部ぶっちゃけ高難で買えます。で、ハンズマンに行けば絶対いい、もっといいのが、
誰かどっか小学生やってほしいですよね。自由研究で火縄銃を作ってきました。打って、なんか発表で打ってみますとか、
ね。あと、さらには、YouTube でやってる、レールガンの実験をやってる人が、
車のバッテリーで。
そう、車のバッテリーでやってるんですが、ついに今度は起動式の、軽トラに乗せた、レールガンを持ち込んで、戦車が、ついに戦車がこう来るわけですよ。
トラクターとかもいいかもしれないですね。
でも全然、ぶっちゃけバイクでもいいぐらいですよ。何でもいい。で、ともかく、そういうことですよ。だから、あとは、馬術部が来ますね。馬術部が。
馬術部。戦国時代みたいな。
馬術部が、なぜか馬の練習ですって言って、パッカパッカパッカパッカ来て、それで、ついに誰か、今度はもうちょっと長い、出馬包丁にこう、今度は2メーターぐらいの、絵をつけた。
あれですかね、皇居に行ったら、貸してもらえますかね。
大丈夫ですね。
馬車用のね。
そうすると皇宮警察官もこっち側についてくれれば、
そうですね、はい、もう後ろにはもう天皇陛下がいらっしゃると。
そうそうそう。で、気がつくと今度その国民がそこまでやるのかっていうことで、こうそれに撃たれた、千葉県の習志野の空挺団の、陸上自衛隊の空挺団のその団長が、行くぞっつって一斉に飛び乗りまして、飛行機に5分で飛んできますから国会議事堂まで、
はい、
で上からこう落下傘が降りてくるんですよもう愛より青きっていうね、大空に大空にっていう、それでもう空の新兵が舞い降りてきていよいよ国会議事堂これで制圧ですよ。それで衆参両議員を全部とっ捕まえてですね、はい、もう与党も野党ももうどうでも
いい、
もう全部もとっ捕まえて、はい、それでもうでっかい檻に入れて、はい、それで東京湾に沈めるって、それじゃ IS になるとかってまあともかく
ちょっとね、
それはかわいそうなんで、とりあえず
一思いになってあげるべきだと思います。
ああ、はい、じゃあ国会議事の中に毒ガスをまくっていう毒ガスはですね、これはね農薬を
農薬でもバルサの十分じゃないですか、
ね、農薬をね、はい、濃度を上げて、はい、それをいぶしてあげて中に送り込めば、それでもう大丈夫です。
入った
スミチオンとかね、スミチオンとかマラソンとかね、はい、ああいう系統のものを使うで、もしくはマラソンとスミチオンの両方の特性を持っているスミソンっていうやつがあってそれを使うっていう手がありますね。で、これでもう完全に革命が成功します。
はい、
1000人で革命可能です。ぜひ、皆さん、私のこのプランを参考にしていただいて、全国の、もうね、片足あの世に行く準備を進めているお年寄り、声もないでしょう。ね、若い人たちのために日本を切り開きましょう。ね、やるんだ君たち。
ちょっと講釈垂れていい？
どうぞどうぞどうぞ。
これも問題は政治家自民党とかいろいろあるけど、本丸は選挙で選ばれてない人たちが、
霞が関
が勝手なことしてる、
分かりました、
動いてるっていう、
分かりました。じゃあ別動隊を霞が関から差し向けます。まずまずですね、桜田門の周りをぐるり囲まれまして、一兵も出さず、もう出さないと、あそこから、だからあのスズメバチの巣 の、あの出口のところをティッシュで、あのティッシュ突っ込んで出てこなくするのと同じで、もう桜田門のまず囲みます。で先にその隣の薩長の方を、あの攻め込みます。あっち弱いんで、でそこであそこの司令塔を取ってしまうと、まずあのもう警察力がそこでもうあの司令が出なくなります。でその状態であのまずは、財務省から、だって他のだって文部省とかそこなんかどうせ弱いですから、弱っちいですから、あの後回しでいいんで、まずはやっぱ本丸でしょ、でまずあの松田隊が、松田隊が切り込むと、
頼むから金貸してくれ、
裏に戻った
トラップケースで
大した金じゃないだろうと、
しょうがない見逃そう、
とりあえず1億円ぐらいから、
意外と財務省最後の手段で金で解決しようと思う。これで許してくれないか。これでって。そうなるかもしれないですよね。
いやいや、もうね、そういう話もあってですよね。今、一番シビアなのは、もう主戦場が日本になりつつあるっていうか、もうウクライナにでも一兆何本出してるわけですよ。それが本当知ってるかって言ったら、もう、あの選挙の選ばれてない人たちが手を回してやってるから分かんないんですよね。で薬の話もそうですけど、いつの間にか日本に工場できてバンバン、やってるわけですよ。だからいつの間にか悪の枢軸が日本、世界的に見たら、今までこの印象日本って良かったけどなーっていうのが、だんだんあいつらとんでもないことしやがってっていうね。で知らない、日本人的には知らないよ、俺そんな、や日本がそんなことやってたって国民として知らなかったんだって言っても、もう後の祭り、
そうですね。
でいうのがこれが一番怖いんじゃないかなって。
まあでもともかくこの計画においては、今松田さん のご意見も参考にしながら、
まず
霞が関ですね、あとメディアもやっぱりこれ押さえとかないといけません。でまずはとりあえず、スカイツリーを、あそこから電波出てますから、あそこをまず制圧しないといけません。まずあの全員あのおのぼりさんのつもりで、あのみんなハトバスに乗っていただいてですね、でハトバス部隊が行くわけですよ。でこうあの順番に上に上がってですね、上に上がったところでとりあえずまあ自爆してもらうと、お年寄りが、もうそこのあのスカイツリーであの自爆する人たちをあの軍神とあの崇め奉るということになると思います。
特攻と一緒じゃないですか。
で、あとあの一応あのスカイツリーがダメな時は東京タワーが機能する可能性がありますんで、そこにあの電波が飛んでくる、そういう回線があるんですけど、それは私に聞いてくれればどこを切ればあのダメだってことは分かりますんで、でそれとさらにですね、東京はまだあるんですよ。東京はですね、スカイツリー、東京タワー、それ以外にも予備の電波塔があるんですよ。そっから弱いのが出せることになってまして、かつて東京タワーの発信ができなかった時に日テレは別のとこから電波出してるんですよ、そういうのも全部情報を持っておりますんで、それをまずあの各あの分隊が抑えに行くわけです、でどっかのチャンネルはこっちに使わなきゃいけません、NHK を取りましょう、で NHK はですね、これは知ってる人は知ってるわけですけど、あれは迷路になってるんですよ、あれはなぜかというと NHK だけがかつて反乱部隊に占拠されたことがあるわけです。これはその昭和20年1945年の8月15日の早朝、その玉音放送を流させまいとした反乱部隊が当時東京の内幸町というところにあった NHK のその東京放送局になだれ込んだわけです、でそのまあ拳銃を突きつけて放送するなと言って脅すっていうことがあったんですけど、でその苦い経験があるので NHK の東京放送局は本当に迷路なんですよ、分かんないようになってるんですよ、でもあのこっちは見取り図持ってますんで、どこにこう行きゃいいっていうのが分かってるという、そういうのもありますから、これでもうこれだけのことを言うチャンネルはちょっとないと思いますよ。
でもねやっぱりなんだかんだ言ってもやっぱマスコミの注目を集めようっていうところがやはり肝心だと思うんですよ。だから俺榎田さんが大阪市長選に出たらいいんじゃないかなと思うんだけど、
いやいや、
まあいや売名でいいんですよ、売名で
全然出たくない。
そこで政見放送でなんか
知事の方がいいんじゃないですか。
知事かな、語ってもらう、 うん、これどうですか。
それ政見放送で今のプランを喋っちゃう。
そうそうそうそうそうそうそう。
これは
そうそうそうそう、
これひょっとすると、うん、富山光一氏を抜くかもしれないですね。で、あいつ榎田ってあいつ富山光一と対談やってるぜ、うん、あいつやっぱやばいぜという話になるかもしれませんね。あ、出ません。出ません。
大阪市民に一人100万円出しますとかって言ったら絶対行きますよ。なあ、絶対投票するよな。
いや、
そうはないよ。それ可能かどうかは別に。今の万博のね、
その後の生活を保障してくれるって言っても
いや、それだけで中国が集まるんですよ。こんなこと言ってる人がいるって言ったら見えこう取るじゃないですか。
わかりました。じゃあ、私が知事選で、うん、松田さんが市長選挙です。
ダブル選挙。
ダブル選挙。
だから要するに、あの大阪の何話のプーチンと何話のメドジェーベスっていう、そういうことでやっていくということで。
いいと思うな、
俺。では、政治評論家の北上子さんの感想を聞きたいと思います。
何もないですよ、感想も。
あ、そうですか。一緒に戦いませんか。
あの手帳にお
心です。あ、そうですか。ありがとうございました。ということでございまして、どうぞ皆さん、あのもうちょっとあの詳しい、あのその何ですか、火縄銃の作り方とか、習いたければいつでも、聞いていただければ。もうめちゃくちゃ簡単ですから。ただ旋盤がいります。旋盤が、で旋盤さえあれば大丈夫です。ということでございまして、一旦 CM です。メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。